宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの時間のメインパーソナリティ、まあ、水曜日といえば北浜龍一郎さん。
こんにちは、北浜龍一郎です。
そして毎月月末の水曜日といえば月末水曜日の男、投資カレンダーの大岩川源太さんです。
源太です。どうもこんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、北浜さん、はい、今日やります？水曜日株がやります。
いやいや、奇跡がやっぱ起こってますからね。毎週起こってるんですよね。
水曜日効果ですよね。
そう、水曜日
効果ですよね。
株が上がると水曜日。
そうそうそうそうそう。
でも火曜日が安い。
ね、火曜日のこと知らないね。水曜日が上がりそうです
ね。いや、だからそのね、自分だけ良ければいい。はい、これはこれは北川先生のこの基本ですよね。
いやいや、違います。全然違います。全然違いますからね。とにかく水曜日が上がってくれれば触れなきゃいけなくて、他の、週のことはちょっとね、上がるか下がるか、
どうでもいい。
これ関心ない。どうでもいいって言うじゃないですか。水曜日が上がることは大事なんですから。そういう意味ではね、本当に水曜日の奇跡、今日も起こってますよ。
これはもうほぼアノマリーですね。
いや、本当だね、ちょっと恐ろしいね。
でもアノマリーってのは理由がわからない。僕分かってますから。北浜先生が出るからわかる。
いやいやいや、
理由がないもんじゃないもん。
アノマリーね、
まあ、じゃないと、
うん、ということで、はい、まあ、今日は株が上がると水曜日、なんか皆さんご唱和してくれないんですか。やめましょう。で、株が上がると水曜日なんですが、
バザー
カルチャーいい。
株が上がるぞ水曜日、
はい、
バザ
ー、はい、日経平均株価全日経は312円37銭高、17,243円21銭、トピックス 1402.84 プラス 27.32 ポイントとなっておりました。
上がってますよね。
上がってるけどさ、正直言ってね、昨日の740円だったっけ、
14円、
はい、それから考えればね、まだ半分いってないですからね。
あ、そうか、半分もいってないんですね。
そういう点ではね、まだ不満がありますがね。
でもその前の日だって
少なくとも500円上げてほしいよな。
その前の日は235円下げてるんですからね。ほぼ1000円近く下げてるわけですよね。
そうそうそう、
1000円弱、
まあ、あまりにもボラティリティ大きすぎますよね、このところね。だから対応が非常に困難ですね。
ということはやっぱりだいぶ前にも北間さんおっしゃってましたけれども、はいはい、しばらく見てるスタンスをまた続けざるを得ないんですか。
いや、もうやむを得ませんですよね。これ要するに事実反発はあるでしょうから、
はい、
まあ、それを待ってるしかないんだけども、うん、そう言ってるうちにね、1ヶ月以上も経ったじゃないかとなっちゃうんですよね。
なっちゃいますよね。
いつまで待てばいいんだってことなんですけどね、
うん、12分の1も、投資行動ができないと大きな損だよって。でも出ちゃって損するよりいいよなって話かもしれないですよね。
いやいや、そう、下手に出るとやはりね、怖いですからね。今のところだって、まあ、しょっちゅう言いますけども、これ安値切ってるわけですからね、はい、この前 の, その8月の
8月
の、そうそうそう、
25のところ、
そ, うなんです、ね、
そこはもちろんそうだし、うん、9月の安値がね、最近の安値だったんですけど、そこも切っちゃいましたからね。ですからこれやっぱり一番底がまだ決まってないって形ですから、少し戻ったらまたね、もう一回また下げてしまってね、なかなか定まらないというか、だから落ちる探検がまだね、床にこう突き刺さってないっていう形ですよね。
そうで、その床がどこにあるのかは分からないですね。
そういうことですよね。そんな状態ですね。
で、とりあえず、まあ、これまで先週もそうなんですけども、この下げの背景いろいろ聞いてきたんですが、
はい、
昨日今日のこの下げの背景は何ですか。
え、
はい、背景は
昨日
の下げの背景
昨日はやはりね、他の国を見ますとね、大体 2% の下げだったんですよね、うん、東京市場だけ 4% いってますから異常なんですよね、
うん、
それはやはりね、やっぱり第一中央汽船のその、経営破綻っていうのをやっぱりが、やはり大きくね、見られたんだと思いますよね、
うん、
ですからその分こう 2% 割らせるされてる形なんですけども、やはり第一中央汽船の破綻の原因というのが中国経済の減速というのがありますので、まあ、それをその考えるとね、他の企業もね、やっぱり安閑としてられないということではありますよね。
あっという間に形としては現れますからね。
そんな感じですね。
で、神戸製鋼なんかもああいう形のね。
そういうことです、そういうことです。
で、そういう中国のやっぱり影響があった。僕なんていうのはやっぱり福山さんの結婚で、 女性たちが投資行動を起こすの嫌になっちゃった。
違うんじゃない、福山さんって誰、あのね、自分の方がさ、ファンでさ、追っかけてたんじゃないの、まさか。
僕ちゃん、
うん、
あの女性なんて言いましたっけ、吹石さん、可愛いですよね。
あ、何それ。
俺もショックだな。昨日なんか仕事したくなかったもんな。
何、あの、カロスさん横に置いてそんなこと言ってるわけ。
近鉄の吹石選手の娘さん。ねえ、
あ、そうなの。
まあ、それはあんまり市場の方には影響はあんまり与えなかった。でも下がってますからね。
ただね、
プロダクション
いいですか、はい、いいですか。
どうぞ。
話こっちを申し上げ
て、どうぞ。
あのね、9月はほらね、苦しい月と書く9月っていつも言ってるじゃないですか、うんうん、それが今日で終わるんですよ。
そうそうそう、9月も終わりですよ。
9月は苦しいの9月になるんだっていつも言ってるじゃないですか。それが今日で終わるってことは大きいですよ。これ
10月になったら苦しいのはもう十分だって、またまた苦しいのはついて
る
んです
よ。10月はね、10月は実はそうじゃないですかね。重ねるって書くんですよ、ね、まあ重たいって言うんだけ
ど。重たいです。
重たい。でもね、でも。
がっかり。
いや、それ。
苦しいより重たい方がまだいいんですよ。うん、あの、少しずつ戻るってことですから、うん。戻りがね、超スピードで戻らないってことなんです。
源太さん、ね、投資カレンダーの大岩川源太。今日は投資カレンダーのですね、発売日。
発売
日。ちょっとタイトル読みますと、はい、10月相場注意が肝心、はい、大きな振れ極端な動きで投資乱調、うん、平常心で相場に臨みたいなら事前にここに注意しないと大損もっていう10月もこういう投資カレンダー今日発売の、
まあんまり良くはないんですか、10月ってのも。
まあ、北浜先生のおっしゃってる通りですよ ね10月は重たいですからね。いや、しかしね、あの平常心でいられないですよね。
いられないですね、これだけ下がってね。
なんかね、昨日ちょっとお昼こっち来てて、帰ってみるとなんか桁が違うぞ。
そうなんですよね、パッと見ると桁違ってんですよね。
パッと見るとね、まあ、だからと言っちゃなんですけど、その10月に本来悪いっていうのが先に出てる部分もありますよ。これ
ちょっと前に出てるか、
ね、いやでもね、じゃあ今言ったように、まあ第一中央汽船ああいう形のね、はい、申請した、じゃあ10月以降もそういうの出てくる恐れがむしろ高いんじゃないですか。
高いかどうか分かりませんけど、まあ、出てきてもおかしくはないですよね、うん、同じような状況に
置かれているところあるでしょうからね。
あるわけですけど、うん、ただ第一中央汽船の場合、一つ言えることは非常に大きな拡大策、あれ5位ですから早く4位になりたいとか、ね、
うん、そうですね、
それがあるんですよね、うん、だからほら
お船増やしましたね。
そうカエルのさ、なんか昔話があるじゃないですか。お母さんがさ、お腹を膨らませて ね、お腹を膨らまし、でパンクするとね、うんうん、そういう形になることが結構あるんですよ、ね、
牛ガエルの話
です、ね、牛ガエル、
うん、
だからお腹をあまり膨らましちゃいけない服ですよね、
うん、食事制限、俺別に元々膨れてるんだよ。
今実物のお腹を見ました。
ゲンドさんどうですか、その辺。
いや、やっぱりね、カエルのお腹が大変なんですよ。いや、
カエルの心配されても。
いや、でもね、こう昨日なんかその悪い話がずっと出てきてるし、で、まあ、フォルクスワーゲンのことも、もうだんだんだんだん違うところに話が運んでて、その確かめもしないのに、どんどんどんどん進みすぎてると思いますよね。評価損は分かりましたと、しかし、それを売るのかどうかなんかは知らないじゃないですか、なのにこう、売った場合とかね。そういう意識が非常に強くて、で先生、本当おっしゃった通り、第中央規制の場合は、もう経営的にもちょっと問題が僕はあったと思ってますし、それは別問題で考えなあかんと思うんですね。それより何しろ、1月からこっちの株価の上昇という点で、2月に外国人が相当量買ってるんですよ、その水準まで押してるということですから。利食いの玉、日本にしかなかったんじゃないですかね、
うん、
トータル的に考えて、うん、だからまあまあ、換金の役をこう担ってるというふうなところで、問題は今は利食いだからいいんですけども、それを割り込んでまでお金を作らなくちゃいけないという状況だったらまずいんで、今日の反発は良かったなと思っています。
うん、やっぱり9月末を前にして換金しなきゃいけない人たちも結構いっぱいいたってことですか。
いや、つまり外国人の投資のスタートが2月のところで2兆円買い越してるんですよね、うん、でそこの水準までだったら売っても構わないというか、まあ、利食い売りなんですよ。
マイナスになってまで売る人はいない。
いや、マイナスになってまで売らなくちゃいけないということは、どっかでお金がショートしてるわけじゃないですか。
そうですよね。
ということは、今の段階では世界で 的にいろいろ、まあ、コモディティとかそういうのが安くなってますし、アメリカの方も結局大して上がってないわけで、うん、で、うん、そうなってくると、利食いができるのは日本の、まあ、225というものになっちゃうんで、それが1万7000円のところまで売ったと。うん、で、それを、まあ、割ってまで売らなくちゃいけないということになると、噂の通り本当にお金がどっか足りないという部分で、そこまでということは損金のを埋めるための益金を作っていると、うん、そう判断したら僕はいいと思ってるんですけどね。
でも先生、はい、心理的な悪化の方が大きいってことですかね。
まあ、心理的な悪化って今ねおっしゃったようにね、やっぱりね、あのこう主力株が売られていることがまあ問題なわけですよね、うん、あのもうことこと日経平均はやっぱり主力株を代表してるわけですからね、基本的にはですよ。ですから主力株がやたら下げているに対して案外ですね、あのマザーズ銘柄なんかね、はい、小型の株は結構高いものが結構多いんですよね、うん、それから見てもですね、それは機関投資家のお家の事情っていうのはやっぱあることは確かなんですよね、うん、お家の事情ありますよ。 だって主力株っていうのは要するに、日本の代表企業なわけですから、まあ、それをねその一方的に売るほど日本の代表企業がおかしくなってるわけじゃないわけですから。
そうですよ ね、
あの企業収益であるなんであるとかね、まあ、もちろん理想的な形での収益増っていうのはなってないわけですけども、うん、それにしてもね、めちゃくちゃに売られてるわけですからね、どれもこれもって ほとんどは主力株は、メタメタに売られてますよね。
本当ですよね。そうですそうです。あんなでっかい株が何パーセントゴーって1日で下がるなんていうのはやっぱまとまった売り物が出てるんですよね。
いや、そういうことですよね。いや、それはもう明らかですよね、
で普通換気とかなんか28日で終わるはずですよね。うん、まあ、昨日は出てきてるのが不思議なんですよね。
それは
ね、
何なんだ、ガンと下がってったら裏
ざるを得なくなった
。順張りですからね、大体ね。
だから10月もそういう売りがあるよというのがあって、つまり、28日以前でしたらね、9月の商いで、28日から今月商いなんですけども、その、そこで28日に売られたということで、あの、10月売られるだろうという意識もみんなにあると思うんですよ、運用者の中に。
だからあ、で、さらに売っちゃった。
そう。で、買いはやっぱり躊躇するし、売るは、売る方は急いでるということだから、一方通行になっちゃったのかなと。でも、先生おっしゃったように、今日、事業層なんかでも1000円、ね、1万円台乗ってたりとか、FFRI とか、28日から実は個別銘柄というのは、あの、軽量級というのは非常に強いんですよ。
ああ、そうですよね。
はい、昨日はさすがにね、それは700円も下げられたら、それは私の、ね、持ち株大丈夫でしょうかというようなことで、換金はありますけども、根本的には強かったと思いますよ。
ね、隣のうちに不幸があるのに、自分たちだけはしゃいぐっていうのもなんだって感じですよね。
そりゃそうですけどね。
出直りのきっかけは何になりますか？
そこですね。
これはあれですよね、あのやはり引き続きですよ、その米国の、ね、利上げがどうなるかになりますよね。で、利上げが実行されそうだという匂わせるような、ね、ことが出てきますとね、これは割と、ね、戻りは早いと思いますね。
だってもう決まりなんじゃないですか、それは。
3ヶ月以内っていう、3ヶ月というか年内っていうふうには決まってるわけですけど、決まってるというか決定じゃないですけどね、ですから確率的には非常に高いわけですから、でもそのやっぱり市場っていうのはじゃあ10月なのか11月なのか12月なのかっていうのをやたら気にしますから、まあ、そこのところに答えがね、10月でもいいし12月で11月でもいいしね、答えがその感じ取れればね、まあ、あの復活していきますよね。
なるほどね。今思い出しました。
はいはい。
なんか下がってることを前提に話をしているようなことばっかりだったんですけど、今日は上がってんですよね。
上がってますよ、
はい、
312円高いんですけど、
そういうことですよ。
となってきたらやっぱりここはね、全体相場じゃなくて個別でいきましょう。個別で、
はい、
北川さんの個別銘柄のコーナー、
はい、では
いろいろね、かのちゃんもそれ以外でも個別に関しては、ね、北川さんに質問があるそうですから。
あ、そうなの、
ええ、
そんなこと言いました。言った
よ。無理やり質問させようって言うじゃないですか。これ下がってたらどういうことって
じゃあ、あの個別株のチェックから、
はい、では先週分から振り返ります。 M3 9月16日に上げていただきました。17日の初めが2387円、
何万だっけ、
2413です。M3-2413 は2387円から2353円となっています。この間の高値が2424円、まあ、昨日も下げましたけどね。
そうですね、まあ、横ばって頑張っていてくれる形ですよね、
はい、
で市場のその状況の悪さから考えればですよ、まあ、あの踏ん張ってるという形だと思いますね。
いや、だからこの番組先週なかったですからね。
あ、そうだね、
先々週の銘柄ってことになりますけど、
そうそうそう、
まあ、休みが、あの、先週は
少ないですから、ああいうさ、休みがあるのも困るよね、はい、東京市場っていうのは、うん、僕はあの淡路島に行きましたけど、楽しい、ね、楽しい思いしすぎちゃったね、
よかったんじゃないですか、
それ、見る、見る、どこ行ったか、
カロちゃんとかね、ほらげんちゃん、だめだめ、引っ張り込まれるとね、相場らしく
ない、とうとう、とうとうのホテル、
引っ張り込まれちゃったよ。
TOTO のホテルがあ
った。え、なんすか、
淡路島に TOTO のホテル、最高の見晴らし、最高の見晴らしですよ、最高
の。ダメだよ、相場の話をしてんだよ。
ちょっと待って、
かぶってる、お手洗いの TOTO ですよね、
宮城島、ああ南淡路ロイヤルホテルっていうのがね、大和、はい、ハウスの経営、ほら取材を兼ねて楽しみに行ってるんですよ。
そうかな、
いや、大和ハウスの
満天の星の写真が載っていますが、
そうそうそう、ご家族で
取材ですよ、取材、あくまでもね、
ご家族でご取材です
取材、取材ですから、ちょっとだからさ、休みにいるとね、ちょっとなわってしまいますね、
なわってしまいますね、
そうですね、その間さ、株が、ね、下げてもどうしようもないんだから、
でもまあこの
M3、 まとめて休みが終わったらまとめて下げたでしょ、うん、だから対応しにくいんですよ、
確かにそういう、要因もあったかもしれません、
まあ、そういう言い訳はこれ聞かないでこっち行きましょう、
M3 がまあ頑張ったと
電球ボケでしょうね
その次はヨネックス7906です。
9月9日です、これは上げていただいたのが、
ヨネックス9月10日が2877円で、本日2830円、この間9月17日に3000飛び35円がありました。これも頑張ってる方ですかね。
いやいや、高いんじゃないですか、うん、一時もっと高くなったし、
そうですね、
ね、
3000円台までありました、
そうそうそうそう、これは堅調にいいじゃないですか、あのラケットね、ラケット、スイスのね、
なんか名前難しい名前でしたね、した
あの選手、
今ちょっとノート見せてますワオリンカ、
ワオリンカ、
そうですね、いい男、いい男ですよ、
トートオシレットとかの名前じゃなくてワオリンカって、
あのね、トートのホテルのね、あのトイレとかさ、あれのね、
ルイさんが引きずり込んでるじゃない、
お風呂最高、ジャグジー、過去部屋についてるジャグジーって、
あ、さすがトート製品を、
そういうことです、そういうことです、そういうことです、
戻りましょう、
トイレはね、音楽、音楽が聞こえるんだ、音楽が
インド音楽インド音楽
みんな飽きれて何も言
わない、ヨネックスがとにかく、2000、まあ、マイナスになってたけど途中3035円まであったと、まあまあ
検討してるじゃないですか、10日から比べればまだプロ、え、
いやいや、
トレンド壊れてないですよね、
そう、とりあえず10日から比べればね、うん、47円ほど下にいってますでも途中3000円になってますんで、
そうです、そうです、はい、
中では、
はい、そうですね、
そしてアウトソーシング2427が9月2日に取り上げていただきました。9月3日2627円で、2523円で今日の前場終わっております。これは高値は9月15日に2869円、
そこからね、
これも調整頑張ってますね、
下値でこういると怖がってるじゃないですか、うん、ね、一時上がったわけですし、うん、言うことないじゃないですか、
言うことないですね、
うん、ね、あのこれ休み中も特に触って
でもこれ確かに先ほど出だしで苦しい9月とおっしゃってましたけど、
はいはいはい、
この個別銘柄だけ見ると結構検討してる9月じゃないですか、
うん、
あのね、ちょっとよろしいでしょうか、
どうぞ、
私が検討してほしいって言ってるって言ってほしいです、私が検討してる、自分で言いにくいからほら、
その先生銘柄が検討したと
あ、ほら、そういう風に言ってくれない、気が変えてくれないや、福井さんやっぱり頼むたんだよ、握手したいよ本当に
いや本当に検討してますね、
検討してます、
やっぱり苦しい9月であってもそれをこ う, うまくすり抜ける方法を本当は持ってるんだ北間さんは、
う
ん、
いやーそう言われるとそれほどでもないけどね
なんでそこでそうなっちゃう、
カノちゃんなんか、はい、あの番組の頭に個別銘柄なんかこれっていう動きが来たって、
あ、ね、それもしかして小松の話ですか、
小松の話、
あ、
ちょっと小松の話を答えてて、
小松ですね、
小松がアベノミクスのね、はい、まあ、中国の関連って言われてて本当はそうじゃないんですけれども、アベノミクスのスタートというより下回っちゃってるんじゃないですか株価ね、
あ、そうですよね、
これどうするんですかね、どうするんですかね、
これはもう小松はあの実際はね、
小松だなって言ったんですね、
ほらまだこの前言わなかった、
言った
続きましたね。
これ言うために小松の顔を出してた。
そうだった。
持ってる方困ってますよこれ。
本当にね、あの
本当にね、
数年前はね、あのこのラジオ日経があの小松の隣にね建てもらった時
に
ね、
近くに
近くに近くにね、はい、もう小松って毎週ね言ってる株が上がってたんですよね。そこから考えると本当大変な違いですけども、小松株は何しですね、一番中国関連株っていう風なイメージにも焼き付いてますから。
そうなんですね。
中国関連株って言ったらまず小松だから。
本当はそんなに中国売上ばっかり多いわけじゃない
んです
よ
ね。そういうことなんですけど、もうそれイメージが染み込んでますから、中国おかしくなると、うん、もう小松を売らなきゃとなっちゃいますから、うん、そういう点では小松の株にとっては気の毒な状態ですよね、うん、でそういうのは払拭できないからね、払拭できないんですよ。
できないんです
か？なかなかね、うんうん、絶対じゃないですけど、それは10年後だったらわからないけどね、あのなかなかこのね数年ではね払拭できないんですよね。小松株は中国関連株って、
うん、
こうもうなんか焼き付いてるんですよね、うん、我々っていうか投資家の中にね、
うん、
だから中国ちょっとこう経済指標がちょっと悪いとなるともう小松を売っちゃう。
じゃあこれからもね、はい、実態がそうではないってことは分かった。これからもやっぱり中国に何かあった金があるって小松さん、小松引っ張られるわけ
です。苦しいですね。どうですね。
なるほど、
そこでさっきのこのダジャレを言えばちょうど合うんですよ。何でしたっけ。
いやもうバカバカしいんで言いたくないお持ちの方がなんだか今か申し訳ないなと思って。
いやそりゃそうですね、
でも北山さんがまたすごいのは、はい、僕の記憶では、はい、DVD の中で小松尾で相当前に1回だけ行ったことがあって、それ以降触れてないですよね。
小松は卒業しちゃってますもんね。
あんま怪しい見切りじゃないけどあれでしたよね。
いやいやそれはもう分かってますから大体ね、中国のね、こうピーク打ちっていうのはね、どうしてもね。
うん、他に何か質問ないですか。鋭い
ないです。
できれば、はい、北山さんに答えられないような質問が欲しいな
え答えられない
答えられない、
とうとうあの声のことは答えられない聞いてみて
でもよかったですね、取材の旅行で。
そうです、
淡路島に。
さようでございます。
雨降ってたでしょ。
雨降ってないよ。
降ってなかったですか。
好天ですよ。好天に。
このね、シルバーウィークは本当の天気に恵まれたところが多い。
タコせんべいの里っていうところがね、はい、やたら人が集まって
た。タコせんべい
の里っていうね、あの、
タコがべちゃっと入ってこう薄くなってるせんべいだよね。
あれはね、もうね、やたら人がいたね。爆買いですよ、とにかく。
いや、タコせんべい。
タコせんべい。
あんなもん何ヶ月も持たないですよ。
爆買いしないでしょ。
いや、爆買い。私なんかもしょうがなくて、しょうがなくて、ついつないでこんな買っちゃって。
もともと大きいでしょ。
そうそうそう、
だから1枚ですよね。
膨らんで
る。そういうの
あのああいうやつじゃなくてね、いろいろこれぐらいの大きさなんですよ。いっぱい詰まって
る。ああなるほど。
ほら
これぐらいっていうのは 手のひらサイズで、
そうそうそう、
それを抱えるほどもお買いになったようでございます。先生ラジオですから見えませんって。
おいしいんです
おいしいですか。
あの土産の話ってしないもんで持ってくるもんなんです
から、ね、ああそうか、
土産ったら持ってくるもんで話は聞くもんじゃないな。
しなきゃよかったな
ますます腹立ってきたな。
しなきゃよかった
タコせんべい。
ということで先週までの銘柄はこんな感じでした。
で、源太さんのお知らせ、はい、で今日30日大岩川源太の投資カレンダー実践塾10月号、10月相場も注意が肝心、大きな、触れ極端な動きで投資難聴、平常心で相場に臨みたいなら事前にここに注意しないと大損も。で10月って
ここってどこ
だ。ここですよ。そういう教えない、教えない。 DVD の、
ね、ああ教えないから、あそうか、
ちょっとケチくさく思われるけどしょうがないんですよ。
はい、
あの営業方針のもの
買いますっていうことね、はい、
そう、はい、で10月のポイントに4日間あるんですよね、
う
ん、
そうですね、
で9月なんかのポイントの日なんていうのも、まあ、隠しポイントの日があったりなんかいろいろしてね、
やっぱりね
難しい。
9月の8日はやっぱりね、隠しポイントの日とかあのあたりとか、8月の24が強烈に効いてますよね、
うんうん、
あと8月の18日から株が下がり始
めた。ポイントの日です。
みんなポイントの日なんですけどね、で今週も28日がポイントの日で、その日からちょっと流れが変わっちゃってるんですね。だから10月も多分運用者さんたち主体の相場になると思いますから、その人たちが動きそうな日というのがものすごい大事になると思うんですよ。
そうで、その人たち
が4回あるんですか。
4回あるんです。
ポイントの日はね、1つぐらい教えてくれた
って。いやダメダメ、ポイントの日が確実に、
タコせんべいも持ってこない
で、そうそうポイントの日が確実にその人たちが動きたくない人は限んないんですよ。それ難しいところ、それの読みが、
はいはいはい、
本来来なくちゃいけない時に来なかった
りとか、来なかったりとかね、そうすると足すくわれますからね。
ああそうだそうだね、
この感じですよね。
そう
どっか行ったどっか行ったっつって土産持ってこない感じですよね。
持ってくるのパンフだけとかね
でも8月9月のポイントの日は
バチッと決まってましたね、
ああじゃあ10月もそうだよな、
だからね、北山先生のこの先読み、はい、源ちゃんの投資カレンダーの先読み、両方合わせれば鬼に空棒。
鬼？
それにつけてもタコせんべいぐらい食いたかった。それでこの DVD 今日発売、価格7560円、送料500円、お求めの電話番号東京 03-3595-4730 です。ということでよろしく、10月の相場はね、注意して乗り切っていただきたいですよね。
まだ注意なんですね、はい、という中で先生、先週のじゃない今週の銘柄をお願いします。
あ、今週、あ、そうか、
はい、
はいはい、どっか行っちゃったよ。あ、トヨタ自動車です。
シートになっちゃった。さっき全体がわからない、ね、個別で行こうという話だったですよね。
なんか自分の理論を2点3点させましたね、これで。トヨタ自動車、はい、どうぞ。
裏の裏、
思わず口を挟んでしまいました。
7203トヨタ、全引けは6925円、206円高。
ちょっとね、今日は高いからね、あれですけど、100円ぐらい下がってくれてる、明日は下がるんじゃないかなと、50円は下がると思いますから、うん、まあ、50円か100円ね、そこを狙いたいところですけども、なんといってもフォルクスワーゲンのね、はい、あの不正、
あれは詐欺ですよね。
詐欺ですよね。トヨタはそんなことします、
うん、
しませんよ。
いや、わかんない。
わかんない。
企業わかんないですよ。
しません、しません。あのね、うん、でね、あの、フォルクスワーゲンはね、今年前半のね、世界販売台数、世界1位だったんですよ。うん、トヨタは抜いてたんです
よ。抜いてましたね。
ですから、トヨタは2位になってたわけですけど、うん、まだこれ1位に変えられることはね、まず間違いありませんよね。うんうん、それから考えてもね、やはり、あの、トヨタが1、まあ2位より1位がいいんですから。そういう点でもね、うん、トヨタの評価がね、ちょっと低いんじゃないかと思うんですよ。
うん、
フォルクスワーゲンの車はそれは素晴らしいものがあったのかもしれませんけど、うん、なんといってもプリウスですよ、私っていうの、プリウス、うん、
ここでディーゼルの人気がちょっと高まっていたと言われていましたが、
そうそうそうそう、
ここでプリウスさん、
そういうことですよ。
そうだから、あの、ハイブリッドとディーゼルの戦いでしたよね、国際的に見てはね。まあ、ディーゼルがああいう形で詐欺行為なんかしやがってね。
ディーゼルはだから環境対応できないってことですよね。できなかった
できなかったってことですね。
そんなことはないと思いますよ、松田さん。
ああ、そうかそうか、うん、あ、ごめんなさいね、うん、確かに、まあ、厳正なる判断は
あの
ちゃんとしてたのか、ちゃんとしてたってことだね。
あるいは、ね、EU が知ってたとかそういうのもあるんでね、ヨーロッパのはわからない、
ね、
ひどいやな。
それはもう、うん、フォルクスワーゲンが、まあ、いけないということですけどね、うん、
それに比べてトヨタは誠実であると。
これもね、あの、フォルクスワーゲンもやはりね、拡大策の失敗だと思うんですよね。
そうですね、あ
の、なんとかしてさ、世界一トヨタ抜こうとかね、うん、やっぱり考えてる結果ね、ああいうことになったと。
だから、まあ、まあ、トヨタはね、誠実でちゃんとしてるんでしょうけど、はい、やっぱりね、あれだけのフォルクスワーゲンにこんな最高が出ると、はい、僕の人が悪いか、他のメーカーまで、いや、全部やってんじゃねえかな、もう車なんか乗らねえよなんて、
って言って売られたんでしょうね。
うん、じゃないですか。
いや、車を否定するとはさ、ややこしいじゃないですか。私だって、ね、はい、そう思いますよ、正直言って。私のところもなんで車乗ってるのと、かみさんといつも喧嘩してるんですよ、
うん。
車を買わなくてね、タクシーにすりゃいいじゃんって私は思ってるんです
よ。
その方がだってお金かからない
んだ。僕もふと気づいたんですよ。うん、僕なんてね、うちの車の運転手。
うん、
どこどこ行くから連れてけって言って、で、僕が行くときは自分で降りていかなきゃいけないんだから
。そういうことでしょ、
うん、
うちだと同じでさ、ちょっと駅まで乗っけてって言って、うん、もうね、駅出るまで30分くらいかかっちゃう。そうなると。ところがタクシー頼むとさ、うん、1、2分で来るんだよ。ほら。だから僕はね、かみさんによく言ってんだよ、うん。買い物もタクシーで行くよりすればいいんだって、
ね。
わざわざ車買って。
ね、それでも注目メーカーはトヨタにしますか。
はい、
それでも注目メーカーはトヨタ。
でもトヨタの株が上場してるんだから、あの、これはね、やはりね、イメージ
変わってますよ。だからトヨタさんがファントゥードライブって乗ることの楽しみをっておっしゃるわけじゃないですかって、運転免許もない私が言っても何の説得力もないんですけど。いや、
乗ってみると、
運転免許ない
と使われるんだから、家族に。
それはわかります、
うん、そうなんだ、
は
い、そうなんだ。
で、自分が行くときはこの自分は降りていくんだよ。
でもこれから新興国とか増えるんですよね、車。
新興国でこれから買おうとしてる皆様、今の僕のアドバイスをですね、自分に考えていただいて。
いや、あのね、経営効率っていうか、あの、うん、金銭価格を言うとね、おかしいと思うね、
うんうん、
タクシーを使った方がいいね。
そうみたいですね。
そうですね。
そう思いますよ、はるかに。
何万もかかりますからね、1ヶ月別
に。そういうことでしょ、うん、そういう話をしても通じないんだよ、か。
でもトヨタですよね。
まあでも、家で嫌なことがあったとき、車を洗うという技がありますからね、車は。
あれもね、みんな洗ってるけどね、なんか、ね、
家の中でね、面白くなかったから、車と一緒に集まる。お前だけだよ、俺の言うことは。
そんな寂しい。
寂しいですね。
犬の散歩とか、車を洗うとか。
そ
う
そ
う、
犬は時々、あの、私、蹴り寄るからね、まあ。
そうそう。
あ、こんなことするんだぞ。
あれ、犬は散歩でもなんか連れてって、こっちは面倒見てやってるのに、 僕なんか犬より下ですからね、家の中から扱いは犬もそう思ってる、
ね、犬は順位付けしますからね。
なんかあの今日、はい、株が上がってると思えない話ばっかりなんです
か。しかもトヨタでいいのかみたいな話になっちゃいましたが、はい、7203トヨタが今週の銘柄です、
はい、
PR10 倍以下ですからね。
あ、そうですか。
ほらほらほら、冷静な判断はいい材料出てくるじゃないですか。
でもここに来て PR 理論も崩れたっていうのは出てますからね。
そう
そうそう、うん、でまあそれは さておき、北山さん源太さんだけではなくて、北山さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析ソフト、
はい、
こちらの方にも相場動向個別銘柄の話などを聞いていきたいと、株価分析ソフト卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロビジネスの瀬島校長にいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
よろしくお願いします。
前回これ数値でいろいろ表していただいてるんですけれども、前回がですね、全体相場休みだったんですけれども、その前の週30という数値を出してましたね、
う
ん、
あ、そうだったですね。
30
でしたね。30
反転のタイミング近しとは、
そう、1回休みで今回はどうなってんでしょう。近しだったですよね、反転のタイミング、
うん、ですね、今回驚くべき数字になってますね。何ですか。23です。
これ23ってね、見たことがない数字ですよ。
そうですね、
この数年間見たことない。
昨日の数字を踏まえて出してますから、
はい、うん、こんな数字に昨日の急落で、
なってますね。下降中ですと、今は下降中ですが、お告げ度20、40のこの時段で相場が反転する確率大ですと、今後の、推移を見守ってくださいと。特に直近高値よりの下落期間が 2、3ヶ月経過しておれば底入れ近しです。上昇波動入りは5日移動平均線と25日移動平均線の関係でしっかり見極めましょうで、本当に23ポイントっていうのはもう本当に珍しいですね。
珍しいですね。これはこれどういうことですか、専門家は。23ポイント
そうですね、まあ、かなり売られておるというところかと思います。
これから先に売るなのか上がりなのか、まだ見なきゃわからないですよね。
あとは、まあ、この卑弥呼のお告げにもありますように、25日線と5日線、これが、まあ、もうちょっと日柄を要するかと思いますが、ゴールデンクロスしてくると思います、
うん、
前回もご案内したように25日移動平均線が上向いてからでも遅くないと、うん、まあ、ここまで下がるとそういう状況ですよね。
うん、
25日移動平均線、個別銘柄日経平均ともに25日移動平均線上向いてからでも遅くないというところまで売り込まれてしまったということになります。
うん、でもとなってきたら売り込まれたんだから、はい、上昇の可能性が非常に高いじゃないかと思うんですけど、どうですかね。
そうですね、
ここの卑弥呼の決断のいろいろな見てて、
まあ、ここまで売られてくると上昇余地十分あるかと思いますが、やはり 20% 近く下げてますので、通常新値回復まで5、6ヶ月だいぶ、ね、新値を奪還していくには時間がかかるというところかと思います、
うん、まあ、全体相場そういうことです ね。そうですね。
昨日まで 18.9% 下げてますからね、はい、高値からね、うん、
はい、やっぱりそこに話いっちゃうんだよな、気温高いのに、
そうです ね、 ね。
じゃあ番組のそろそろ終わりなんで明るくなりたいですよね。明るい、やっぱり明るい話ってのは個別銘柄でしかないですね。
そうですね、うん、まあ、そういう中でも反転して、上昇してる銘柄があります、はいはい、まあ、どうしても内需株の方に、シフトしてるっていう色彩が、うん、強いと思いますので、谷のお告げ銘柄をご紹介してみたいと思います。
谷のお告げは僕大好きなんだな、
はい、9月の4日にですね、一応、うん、
銘柄でお告げ出たんですね
ということですね、谷のお告げ合格ということになります。9月4日は金曜日でしたので、翌寄り付き月曜日の寄り付き値が1374円、うん、その後の高値が、ちょうどその後の高値というのは昨日になりますかね、1525円というのがあります、うん、まだまあ、上昇過程にあるという まあ、内需株シフトですので、どっちどうしてもそちらの方に資金が行く可能性高いと思います。
でも1ヶ月弱で15万1000円1000株買った
と、ね、そうですね、151円で1000株で15万1000円の利益が、ま
あ、これさ、考えなきゃいけないのはその間の市場の混乱ぶり。
そうそう、混乱ぶり、
それを考えなきゃいけませんよ、うん、もうはちゃめちゃなわけですから。
そうです、
はちゃめちゃの中でね、このね、あの吉野家がね、
そうそう、
ずっと上がり続けてるんですよ。
でおまけに
ずっと上がり続けて
る。本当にあの谷の水が出た時が谷だったんですよね、
この。そういうことです。だから谷の水が出てきたんですよ。
なんかやっぱりあの北村さん威張ってますよね。
いやいやいや、
プロデュースしたソフトが
嬉しいじゃないですか。
ね、嬉しいですね。
ね、だって大洪水なんだから、そこの中でさ、ね、これがさ助け舟になってるんですから。
そうですね。
ありえないんですよ。ありえない。
ありえない。
ね、これはありえてるわけです。このソフトで。いや本当。しかもさ、
はい、
もう顕著、おや、チャート見せて、
おお、見て、
チャート見てください、この美しいチャート、
うん、
ね、本当
美しいですよね。
9月4日から本当に綺麗に上がってる。
でこれ、ね、そろそろね、まあ、151円もこの1ヶ月弱で上がってきちゃったんで、そろそろかなと思う方はあの北浜の望遠顕微鏡ソフトなんですよ、うん、それをこちょこちょっとクリックしていただくとですね、売り時を教えてくれるんですよね。
おっしゃる通りですね。これはもちろんまだ売り時じゃない
です
ね。
出てますか、まだ、
全然売りのサインが出ていません
ね。そうそう、ダメですよ、これ。番組日だけで乗っかってくるって言ったら儲かっちゃったんですね。
え、
会員の皆様だけしか儲かっちゃいけないんだから、これ。
まあ、そう
だね。ケチくせえことをまた言った。
そうですけどね。もう堅調そのものですよ、今のところね。
へ
いいですよね、持ってます
から、ね。これあれですね、また値下げしてもまたって余計にこう来るんでしょうかね、客が。
牛丼。
牛丼。
ああ、そうだね、そうだね。
やっぱりあれ高いと食わないですよ。
ああ、そっか。で、値下げ。
そうですね。
そうそう。
まあ、あの、吉野家はそれ以外にもいろいろやってますからね。
やってますよね。
寿司ですとか、うん、ステーキだとか、はい、新しい事業にも。
京太郎も吉野家じゃなかったっ
け。そうですね。
京太郎は私がね、毎週一回買うからね、必ず。お寿司を。
ん
お寿司とおにぎりを買います、はいはい、今日も帰り買うんで、デパートの中にあるんで。
デパートで
帰りね、
僕の毎週一回牛丼食ってますよ。
いや、
皆さん利用者ですね。
おにぎりがいいですよ、おにぎり。
おにぎりが。
茶巾寿司が美味しい。
あんた京都で高いイメージないですか。
え、そうだっけ。
うん、
でもさ、あの美しい、美味しいもん、美味しいものはいいじゃないですかね。はい、
ということで、はい、吉野家ホールディングス谷のお告げでした。
で、これ政治部校長、
はい、
私もこういうソフトに、使いたい。あやかりたいって、なんでおせるんですか、はい、会員になる、
利用料が月々19,800円、詳しい資料を用意しておりますのでですね、まず、資料請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロービジネス、こちらまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。またホームページ上でもご案内しておりますので、ぜひ投稿のホームページもご覧いただければと思います、
はい、ね、ということで北山さん、
はい、
なんか棒高かもしれないけど上がってるのに妙になんか、なんか暗い感じがしてるんですが、312円まで明るい話を最後になんかしていただけ
ますか。
これからまた上がっていくとか、そういう、
とにかく前から言いますけど、9月はね、もう最後の日ですけども、うん、あの年末高へのねスタートの月になるわけですからね、うん、現実になりつつありますから。
10月はでも重いんでしょ。
いや、重いんだって別に。あの下がるわけじゃないじゃないですか。
下がるわけじゃない。
そうそうそうそ
う、源太さんどうですか、あと1分ほどなんですが。
いやいや、吉野家ホールディングのこのチャート見てね、やっぱり卑弥呼の真骨頂ですよね、こういうの。これ取れないですよ、なかなか。
これなかなかね、卑弥呼じゃないか、これ難しいです
よ
ね。
本当にこういうのもあったんだなと思いました。
嬉しいですね。分かる人は分かるんですよ、ほら、
ね、なんとなく明るい気分になってきましたね。
いや、
株が上がったという感じ、やっと1個まで
日経平均上がってんだからね。
そうですね、やっぱりその中でもちょっと内需系小型の方がいいですかね、う
ん、ああ
先生に聞いてます。
いやいや、
トートーなんかいいですよね、本当に。
ああ、さっきのね、
話聞きますけどね、トート
ー。ホテルね、最高だったですよ。もうおしゃれな感じ、ね、
行ってみたいところでございます。淡路島。
そうそうそうそう、
ね、淡路島でぜひ行ってみたいです
よ。安藤さんのね、はい、設計なんですよ。
安藤忠雄。
そう、
あ、あの、ね、オリンピックに逃げた人ですね。ということで今日は終わりです。今日もありがとうございました。
皆さん、さよなら。